新年おめでとうございます。
おめでとうございます。
今日は第3回の地域の雛形研究会です。地域の雛形研究会では、昨年ですね、この21世紀のまちづくり日本再生プログラムということでですね、今どういう世の中になっているか、そこから私たちが主体的にどういう考えで、どういう考えで、ね、どういうことを具体的にアクションとして起こしたらよいかということをまとめてみた、提案というのをですね、総監的に発表させていただきました。で、ここで示していることは具体的に絵で示すとどんな感じかというのは、この具体的なこのビジュアルなものとしては今、準備中でございますが、それとは別にですね、前からですね、このエコイノベーションで実現するサステナブルなライフスタイルというこの絵巻と言っているものですね。でこれで、こちらで先ほどの提案書でも言っておりますが、そういったことが具体的にどんなことをすればいいのかなって、少しでもですね、一人一人とか地域とか家庭でとかですね、こう21世紀らしい、暮らしぶりライフスタイルに近づきたいという方に、例えばこの中で書いてある絵で示してあることを一つでも実践してみてはいかがですかということ、こういうのを販売したり、であとですね、そのこの中にですね、カタカナの言葉とか四文字熟語とか難しい言葉がたくさんありますので、それの、用語解説集というものを、地域の雛形研究会の常連さんにですね、分担していただいてですね、作りました。でこれ もホームページでも中身が見れるようになっております。でこういうことを昨年やりましてですね、で今年は、じゃあ具体的に全国各地で地域でですね、具体的なアクションを起こそうと考えている方々は何とか支援できないかということで、この提案書の内容をもっとちゃんと伝えていきたいということがありますが、今日はですね、藤原代表からですね、こう街づくりのリーダーシップといいますかね、このそれぞれの地域でさあやろうという時に、リーダーと仲間といるわけですが、私のリーダーって何なんだろうとか、チームって何なんだろうという、こう基本的なところをこう抑えないと、すぐチームって壊れてしまうんですね。ですけど、勘どころを抑えておけば、100点満点は取れなくても70点は取れる、リーダーシップ、マネジメントっていうのが、できる。そこを今日は勉強しようということを考えております。そういったチーム作りとかリーダーシップのお話っていうことを、今日勉強してですね、またそれをたくさんの方に伝えられるようなツールとして用意していきたいと思っております。でそれとですね、暮れにリーンキャンパスっていう手法があるんですが、ワークショップ形式ですね、みんなで地域の課題を共有してそれを戦略に落とし込むという方法があるんですが、でそれをちょっと今勉強中ですけど、そういうじゃあどうしたらどこからいい、何をやったらいいとか、これ課題なんだけどじゃあどうしたら解決するとかですね、でお金どうするとか、いろいろ課題がありますが、そういった戦略論に、落とし込める、手法ということもですね、先月やりまして、また2月からもまた勉強しまして、これを紹介できるようにしていこうということも考えております。でそれとあとですね、これはまだきちんとまとまっておりませんが、藤原代表がワールドレポートや、またですね、勉強会などでもお話ししてます、民生自治ですね、日本古来のお国柄ですかね、日本らしい、地域の治め方として民生自治、大企業とか、行政とか中央とかそういうところが、リードして地域を治めていくということではなくてですね、地域の人たちが、民間の立場の人たちが、大きい大企業なんていうんじゃなくて中小企業の人たちが、そういった地元で頑張っている人たちが中心になって、地域をちゃんと治めていくというのが日本古来の考え方、お国柄なんですが、それについて今ちょっと大体まとめてみましたけど、藤原代表がお話しされていることをちょっとパワーポイントでまとめましてですね、誰かがやってくれるんじゃなくて、あなたたちが 自分たちが動かないと地域って収まりませんよと、地域の未来はありませんよということをですね、伝えられる、材料もですね、今準備中です。でですね、今日1枚この A4 の紙をお配りしました。でこれが、毎回ですね、地域のひな型研究会では今回の、研究会の教育結果、それと、それから1ヶ月の間に起こるあったですね、行事関連の報告もしております。過去一番のところに第2回研究会12月8日ですね、一月前にありましたけど、ここは先ほどお話ししましたようなですね、そのリーンキャンパスということをワークショップ形式で具体的にやってみましたということで、あと、この絵巻の用語集もホームページにアップしましょうというようなことをこれ実際やりました。で、あれですね、であと2番目のところですね、その後にありました12月20日の、理事会ではですね、藤原代表から、2012年というのはどうだったかというお話ですね、で、NSP としては良い成果を出したというようなことや、まあ、新しい科学技術のこととかですね、まあ、いろいろなところでこの渦がですね、この地域をどうしどうにかしようという動きができつつあるというお話や、今後この2013年はそういった渦を具体的な形にしていこうというようなお話がございました。あと、まあ、詳しくはちょっといろいろ書いておきましたが、後でご覧ください。あとですね、その先月の理事会の翌日にですね、3番のところにありますが、トップリーダーシップ養成講座ということで、先ほどお話しました自治民政理の学習会ですね、民政理と言いますか自治民政の、学習会がありました。まあ、先ほどお話ししたようなですね、まあ、地域の人たちがですね、まあまあ、自然に収まるっていうんですかね、どっか中央からこうだこうだって言ってやってるわけじゃない、自治の姿についての勉強会もありました。これについて後でちょっとお時間あればですね、ちょっとまとめてみたものの報告ができればと思っております。あと4番のところは行事のご案内です。これは今日は資料はありませんか。未来地図の
持ってます、はい。
ですね、2月2日にですね、NSP のお祭りをやります、イベントをやりますが、全国、まあ、都道府県単位でですね、こんな風景、こんな習慣、こんな暮らしぶりとか、こんなもの、ちゃんと21世紀に残したいねというものをですね、言葉とか、絵とか写真とか、いろいろな形でですね、募集しますという。授業ですね、事務局の樋口さん、あとこの研究会の、谷口さんと、あと桜井さんが中心になって進めています。この懐かしい未来地図というタイトルですが、これはもう12月から始まってまして、全国各地の方にですね、皆さんもですね、ぜひ、習慣とか言葉風景食べ物、いろいろなものあると思いますね。この地域が 大切にしたいもの、それをですね、集めておりますので、ぜひ応募いただいてですね、それを総まとめにまとめてみましょうというイベントを2月2日にやるということです。5番目のところが、今日の研究会ですね、まちづくりのリーダーシップについてということでですね、理事の鬼沢雅人さんの方では組織のリーダーシップということで、主にですね、まあ、企業、中小企業 の、まあ、組織論といいますかね、リーダーシップ、まあ、チーム作りのことを進めていますが、こちらの研究会では、まあ、地づくりに関わる地域で頑張ろうという人たちをどうですね、うまく、まあ、その人がリーダーシップが取れるように、また良いマネジメントによってですね、チームのみんながこう頑張れるという、そういったことをですね、まあ、今日勉強しましてですね、 具体的に多くの人に伝えられる形にできたらと思っております。というところで、
はい、先生、はい、あ、はい、どうも改めまして皆さんこんにちは。ちょっと喉があの、いがらっぽくすみません。大体喉がおかしくなると金融危機起きるんで。本当、昨年末に、あ、な、金利上がっちゃったんじゃない、どうすんのよと思ってたらいきなりなんか喉がですね、こんなふうになりまして、もうどっから始まってんだなと思うんですけど、まあそれはいいんですが、あの、街づくりというのはですね、実はほとんどリーダーで決まるんですよね。もうとにかくリーダーで決まるんです。リーダーがちゃんとしないと、これどうやったってダメで、例えば実はこの東京というところはですね、明治になってからですね、まあ何回もその東京の改造計画作られるんです。で、これがまあとにかく難航に次ぐ難航でありまして、まあ、計画はできるんですけども、それをこう実行する段になりますとですね、まあ既得権益がありますからね、もう何度も何度もその大きな修正を迫られて今日のこの東京になってるんです。で、しかしいずれもですね、最初に相当な情熱と相当なこの見識を持ってやらないと始まらないことは間違いないんですね。だからこう100や計画したうちに、まあ、いくつできるかはね、まあ、本当にこれは分かんないんですよ。とにかくもう既得権益の高いですから。でやっぱ最初にですね、既得権益のと妥協してなんか作っちゃうとそれすらうまくいかなくてですからそういう意味ではこの未来づくりっていうことになるんですけども、都市計画か、まあ、街づくりというのはですね、未来を先取りするようなことなんですね。で、本当にあの、まあ、地域のひな形という名前がついておりますけども、これ日本のひな形なんですよ。これ21世紀の日本のひな形でありましてね、そのまあ、人って普通こう生まれてから死ぬまでの今までの人生の中でものを考えるわけですけども、やっぱり少し長い範囲で考えるとですね、都市と地方というのはあのいろんな役割を担って今日まで来てるわけですね。地域イコール田舎というのはですね、実は、そんなに歴史の長いことではないんですよ。地域ってのは昔からですねよく栄えてるんですね。ですから大和朝廷なんていうのはですね、もうとにかく何にもないところからあちこち征服して、大きな国にしたわけでありまして、むしろ地域は結構栄えてるんです。で、栄えたところをこう取り込んじゃってですね、真ん中に持ってくるとこの都市が栄えるようになるんですね。ですから地域イコール田舎っていうのは決して昔からそういうわけでもなくて、でむしろ反対に日本みたいな国はですね、これはその国柄ということで、都市計画とかやるときには必ずコントを抑えなきゃいけないんですけども、その、パリの街が綺麗だからパリの街持っていこうというと絶対失敗するんですね。絶対失敗するんです。その、どうしてかっていうと、やっぱその国の国柄に合わないことをやるとですね、みんなついてこないんです。そこはすごく重要なところで、それから歴史の流れをいつも頭に入れて、その、作るってことが大事なんです。歴史というのはですね、その今日明日の変化では見えないんですが、5年10年30年50年100年すると明確に見えてくることなんです。その歴史の変化を先取りするのがですね、その都市計画なんです。なぜかというと、都市計画というのはやっていくとですね、何十年もかかるんですね。で、その歴史先取りしていくからですね、自分の後の世代がそれを継承してくれるんです。だから本当の新しい街ができるんです。で、歴史意識をですね、歴史を間違うとですね、もうそれ途中で言ってみれば放棄された街になってしまうんですね。見捨てられた街になってしまうんです。ですから都市計画を作るっていうのは国を作るってことと同じで、政治の中でも一番基本中の基本なんですよ。奈良の都があったとか、ね、京都の都があったとか、なんかその都と申しますのも都市ですよね。で、都市を作るとその周りに都市を支える周辺部が生まれてくるわけで、都市と田舎はセットですから、まあこれをどんな風にその作っていくのか、長期ビジョンがね、要するに国なんですよ。で、ほとんどの人っていうのは、例えば、洋服屋さんもですね、建築屋さんも、食べ物屋さんも、その、都市計画の中で仕事してるんですよね。そこにお客さんがいるからそこに衣食住を供給してるわけで、ほとんどの人というのは別に何もグローバリゼーションといって外国で仕事をしてるわけではなくて、街の中で仕事してるんです。ですからその街の中にお互いの仕事が有機的に組み合うような場を作る。そのなんかエネルギーをその持ってくるのがですね、実はこれが都市計画なんです。ですからほとんど都市計画がですね、経済の構造を決めると言ってもそれはおかしくないんです。例えば戦後の日本もそうなんですね。 の都市をこういろいろ作っていくんですが、その自己完結していた都市をどんどん広げていくわけですね。ですから交通網ってできてくるわけですね。交通物流というものがそれまで孤立していた町をこう、まあ、つなげていって世界にもつなげていくわけですよね。でそれやっぱりそのなんで交通網が広がるかっていうと、いや都市があちこちに分散してるからなんですね。これ分散してるからこれ広がるわけで、で逆に今になってくるとですね、例えばそれが行き過ぎちゃって物流が長すぎると、例えばフードマイレージって言葉があって、取れてからですね、作物取れてから口に入るまでどれだけ移動してるんですかっていうと長すぎると、これ短くしようって話になってるわけですね。とこれが地産地消なんですよ。ですからその、都市計画そのものをですね、その作り直すと地産地消なんてのは簡単にできるようになるんです。家の中に庭作るとかですね、家の裏にですね畑作るとかですね、それ最初から都市計画に盛り込んでおくと、そのまあなんつうのかな、地産地消はごく当たり前にできるようになります。ですからそういうのはですね、何十年先のこの人々のこのまあ歴史の動きっていうのを見てですね、じゃあどうしようかというふうに考えるのがね、都市計画なんです。で、いろんな都市計画が当然あるんですけども、まあ過去の例を見るとですね、まあ街路の形で言うと5番の目ってなるわけですね。5番の目っていうのは。で、これはもうとにかく京都でもそうですし、それからその前の条理制と言いましてですね、律令制入れた時もこれ5番の目ですね。で、海外でも5番の目ってありまして、まあ一番無難なやり方なんですね、あれ。5番の目にするというのは、京都なんかもそうですけども。で、結構意外なぐらいこれは強くてですね、5番の目にしとくとですね、結構それは、やっぱり時代を超えて残るんですね。あとは丸なんですね。城郭都市とか、リヒテンシュタインでそうです、こう丸なんですよ。丸っていうのも意外とですね、使い方が良くてですね、東京もこう丸なんですけども、丸っていうのもやっぱりよくこう残るんですね。ですからその実際何かやろうと思うとですね、あんま難しいことなくて、この5番とか丸とかですね、そういうふうに収めるとうまくいくんですよ。ということで逆を考えると、そういうことを考えないでやると実に使い勝手の悪い街なんです。道がどっかで行き止まりになっちゃうとかですね、いきなり細くなっちゃうとかですね、非常に不思議な形に曲がっちゃってるとですね、こう本当に街は使いにくくなるんですよね。で、ですからその私はいつも思うんですけども、その都市計画というのは半分こう何か自然にこうできている部分と、それから半分はこの人がね、この使い勝手で作る部分と、まさにそれはその何て言うかな、自然と人間の力の合作なんだと思うんですよね。で、戦前日本はその満州に出ていくんですけども、あの時は面白いんですよ。旧市街地ってあるじゃないですか。旧市街地ってのはどこでもですね、城壁なんですね、中国ですから。狭いところに大体回るとか、まあ、四角のですね、その都市計画でやってるんですが、この中に全部収めようとすると、収まらないんですよ。新しい満州国の、そのいろんなものがね。それでその旧市街地の外側に新市街地を作るんですね、これ。これは5番の目なんです。5番の目の新市街地を作っていくんですね。まあ、5番の目の中に、ま、町によってはこの、円のね、放射状のものも入れたりしますけども、まあ、基本的には5番の目でこう作っていくんですね。で、それが当時何て言われたかっていうと、近代的って言われたんですね。これは近代的な都市なんだという言葉が使われるんですね。ですから近代的というのはその合理的っていう意味でありまして、実はそのソビエトもそうですね。ソビエトもその昔の帝政ロシアの時代からソビエトに変わりまして、科学的とかいう言葉をよく使いまして、その巨大な建物を作ってみたりですね、例えばアパートなんかもですね、1000世帯が入れるような作ってみたりね。で、その道は当然こうね、古い帝政時代のもの、を、まあ、ある部分は使いますが、もう一回その5番の目に作り直したりですね、そういうふうにしてやっていくわけですよ。で、そうやってその、なんていうのかな、その古いものと、古い町の、それを改造するんじゃなくて、古い町の外側に新しい町を作るというようなこともやっぱりやるんですね。それはですから、なんかちょっと日本ではあんまり、普通はあまりないことなんですけども、まあ広い土地の場合はですね、まあ言ってみれば首都移転みたいな形でね、まあそうやって新しい町作ると。ですからその新しい町にはその時代の息吹が全部入ってくるんです。でもこれはですね、今度逆に怖いのはですね、その時代の息吹をでやりますから、時代が終わると見捨てられることがあるんです。なんでその城壁都市でね、1000年2000年続いたものとその新市街地と、その何が違うのかっていうと、やはりその全部人為的にいきなり作ってもやっぱなかなか続かないことがあるんですよね。 やっぱそこはその人の営みというのがあって、界隈性とかよく言う言葉ありますけども、その近代的に割り切っちゃうとですね、結構住みにくい街になったりするんですよ。でその典型があのブラジリアですよね。あの、ブラジルの首都ブラジリアで高速道路がなくて、あの全部高速道路とか立体交差になってまして、どこでも車で行けるんですが、まあ、あんな住みにくい街じゃないと。だから昔の筑波学園都市がそうなんですね。筑波学園都市はあれ満州と同じやり方なんです。ですからソビエトと同じあれ都市計画なんです。ですからあれ私もよく覚えてますが、もう大学生の頃ですね、初めてそのあそこ行った時、筑波行った時にソビエトも行ったんですよ。行ったことあるんで、ソビエトと同じ雰囲気なんですよ。ああこの街路の光景ってこうソビエトだなと思って、モスクワのね、モスクワとレーニングラード行ったことあって、まあ、その旧市街になると新市街の方ですね、モスクワとかレーニングラードももう そのものなんですね。この街路の形やその、なんていうのかな、この雰囲気がですね、ああこれって多分その戦前の日本人がやってたいわゆる近代化というものの街なんだろうなと思って見てたんです。でところがそれ実は住みにくい街だったんですよね。だから今だいぶ変わったと思いますが、昔は結構あそこ自殺する人多くてですね、でまあそういうことなんですよ。ですから街を作るというのは本当にその芸術であり歴史であり、そしてその科学でありですね、こう何ともこの言えない部分がこうあるんですね。でですからこの今例えばですね、郊外店をどんどん作ると、バイパス作って郊外店作ると、あれはどっちかっていうと満州国と同じことなんですよ。頭で考えて作るでしょ。頭で考えてね、場所を確保するためにバイパス引っ張ってですね、でその周りにこう人目の敷地並べていくでしょ。ああいうのはあの満州国と同じやり方なんで、ああいうのは大体ね長く続かないんですよ。時代が変わるともうそれはね放棄されたりするんですね。だから実際にその、商売がねうまくいかなくなると歯抜けのようになっていくじゃないですか。ですからああいう都市計画というのはまあやってもいいんですけども、まあ10年20年の単位でね終わっちゃうんですよね。何十年の100年50年50年100年作るよつながるようなその都市計画には全然それはならない。でもまあ言ってみればその時の人たちの思いがあるから、まあそれはそういう場所を残しておいてもいいわけですよね。で問題はやっぱりですね、その何十年50年100年続くようなその町そのものをですねどうするかっていうところで、ですからそれはああやってそのせいぜいね10年20年ぐらいで考えるその開発とはね根本的にやり方が違うんですよ。やり方同じかもしれませんけど、法律的にはね発想とそれから目の付けどころは根本的に違うんですよね。そこのところがですねやっぱりそのひな型っていうののすごく重要なところなんです。で今日はですね一番初めに例の東京都のビデオを全文ちょっと皆さんで見たいと思います。これすごくよくできていて、その戦後のですね昭和21年かなにできた東京都の東京都が作った東京の戦後の都市計画の都市改造計画のビデオなんです。で東京っていうところはですね実はやっぱ徳川家康は天才だったんですね。あの人はね天才で、もともとそのここにそのなんで城を作ったかっていうとですね沼だったからなんですよ。本当のこと言うと沼だったからで、その江戸ができる前は東国の中心はあの小田原なんですよね。小田原の北条氏が、まあ、徳川とかあの豊臣に滅ぼされて、それで天下統一になるわけですが、小田原城はじゃあなんでその落ちちゃったかというとですね、小田原城のちょっと先にですねちょっと高い小高い山があるんですよ。あのそこにですね豊臣秀吉が城を作るんですね、一夜城という。でそこからですねオランダ製の大きな大砲を撃ち込むとですね天守閣まで届いちゃうんですよ。それで結局北条氏はその無血解除をするんですね。でその経験がありまして、当時はですからオランダ製の武器がどんどん進化している時期なんです。関ヶ原の戦いもその後ねそうなってきますしですね、で結局そのオランダ製の高性能のその何ですかね、その大砲が届かないようにというところで新しい町を作らざるを得なかったわけですね。そうするとやっぱ沼地でないとダメなんですよ。周りに山があるとですねそこから打ち下ろされますからね、まあ、ダメなんですね。でご承知の通りこの辺は昔はもう全部これは海でありまして、神田の山切り崩して全部ここあの埋め立てたんですね。でこれはその京都と同じように完全にこの作り込んだ町でありまして、独特のなんかそのね引用思想に基づきましてですね、もう全部こうお宮なんかを配置してるし、その場所をこう決めてるんですね。事実ですね。 近代っていうか、まあ当時のこれがいいと思ってたその街の独特の科学サイエンスですね、当時のサイエンスです。まあそれを使ってこう作ったんですね。でそれは明らかにその満州国を作った理論よりも相当進んでいて、やはりそのあれから500年経ってますけども、いや東京は依然として東京いろいろ問題あるんですけど、やっぱ人は集まってきてるんですよね。こう錆びれてるっちゃ錆びてる部分もあるんですけども、まあやっぱり人が集まってることだけは間違いないですね。都市としてちゃんと機能してるわけですね。だからその何て言うんでしょうかね、単に便利であるだけだって言ったらそれこそ満州型、あるいはその郊外店型で終わってしまうし、10年20年で終わることも多いし、かといって全く何も考えないと人が全部いなくなっちゃってですね、ねえ、その誰も住まないっていうことになるし、その実にその境目っていうのはですね微妙なんです。でこのビデオはですね、あの東京ってのはいくつかの主題でくぐられてまして、あの江戸時代はあの城郭都市ですね、軍事都市ですよね。で大正の初めに都市計画できるんですが、それは今度東京をですね一つ商業都市にしようという思いがあるんです。ビジネスがどんどん栄えてきますから、商業都市に。でもそれがですね今度昭和に入ってくると軍事都市に変わるんですよ。要塞に変わってくるわけですね、特にもう大正の末から昭和要塞都市になってきまして、実は東京都内にもたくさんの軍事基地が置かれるんです。あの皆さん後楽園の駅行かれたことありますかね、地下鉄のものすごい深くてでっかいでしょ。あそこはあの海軍の、あの火薬倉庫ですもんね、あれ海軍の火薬工場なんですよね。とにかくですから軍事都市できたわけです。そうすると今度戦争ありましたでしょ全部開いちゃったんです。そこが例えばその日比谷公園の下の日比谷の駐車場はあそこ防空壕ですからね。あそこであれ実は下に地下道が霞ヶ関まで通ってるんですよ。今あそこ止めてあるけどもね。でどうするって話になるわけですよ。で結局じゃあ戦後平和都市で経済をどうするんだと、やっぱりあの時もそうです、あの戦闘はしないと、関東大震災の時も戦闘はしないって言われた。で今回も東京大空襲があったんだけど戦闘はしないと、引き続き東京で行くと。じゃあそのいわゆる平和都市そして経済都市をどう作るかということで、実は当時の人たちがよくいろいろ考えてるんですね。で今日ちょっと持ってき忘れちゃったんですけど、種本があるんです。ちゃんとこれ種本がありまして、でこんな風にやるべきだということ書いてあって、それを実はビデオにしたものなんですね。でまあとりあえずまず皆さん見てみてですね、そもそもやっぱりこのそういう非常に難しい、でも過去をね何百年とこう成功を続けてきたこの都市計画をどうアレンジすれば、言ってみれば20世紀の平和国家日本らしいものになるのか、その息吹とですね目の付けどころとですね落としどころをですねちょっと皆さんね、まあ、ちょっと見てみたいと思うんです。じゃあちょっとお願いします。観光映画社って
その都市が時代に合わなくなればすぐ焼いて建て直すことができる。石や鉄でできている都市ほど厄介なものはない。イギリスの衛生大臣が昔がりそうなチャンスが我が国も訪れています。新しい時代にふさわしい新しい形の都を作り出すための絶好のチャンス。どこの国も望んで得られないでいる絶好のチャンス。この千載一遇の好機会を虚しく見送ってしまうようだったら、私たち日本人は今度こそ本当に救われがたい劣等民族だと世界中の物笑いの種にならなくてはならないでしょう。敗戦国に何の都市計画ぞ、放っておくがいい、立つがままに立たせるがいいという人たちもいます。だがその結果はゴツボの土地にゴツボのバラック、 それが狭い道路を押しつぶし押しつぶしして立ち並び、東京は5年も経たないうちに貧民窟のような街になってしまうでしょう。世間の人がよく誤解しているように、大きなビルディングが目白押しになっているような街を作り出すのばかりが都市計画ではありません。私たちの都市計画はそんな時代遅れなブルジョア都市を作り出すことであってはなりません。私たちの新しい時代のためにはどんな形の都市がふさわしいのでしょう。私たちの東京都復興のための都市計画は何を目標として進んだらいいのでしょう。現在の日本の都市はお城を囲んで集まった封建時代の城下町がそのまま乱雑に発達してきた、いわば封建都市の名残です。東京のような大都会においてさえ、人々は当時の風習そのままに未だに固く門を閉じ、家の周りに高い垣根を巡らし、その上にはご丁寧に忍び返しをしつらえ、隣の家との釣り合いや近所との付き合いのことなど考えてみようともしなかった。外国の都市は時代とともに発達し、ルネサンスに入ると早くもこの封建制の殻を脱ぎ出しました。いかめしお城やお堀に代わって都会の中心には必ず広場が設けられ、人々はこの広場を通じて生活を一つに結びつけます。この広場はこれまでのお城のように決して王様や特権階級者の占有物ではなくて、全ての都民が民主主義的に利用することができ、それによってその都会の人たちの心が一つに結びつけられていくのです。個人の住宅もどんな急ごしらえのバラエにも、それに相応した小さな広場を作って、近所の人たちがこの広場を通じて温かい心を通わせます。日本の都会には徹底的にこうした友愛の雰囲気がありません。住んでいるのかいないのかもわからないような新閑とした屋敷町、広場は多く特権階級者の私有物で、一般都民の生活とは何のつながりも持ちません。民主的でもなく文化的でもなかったこと、ここに日本都市の悲劇があり、この悲劇こそ今後の都市計画において改められなくてはならない第一の点でしょう。新しい東京都はもっともっと民主的な広場を増やし、友愛の精神に満ち溢れた都にしなくてはなりません。都では16世紀の頃から楽しい街を作り出す努力を始めています。都を緑で覆って自然と人生との調和を作り出すことは、街を楽しくする計画の第一歩でありました。こうした国々では高間さえもが楽しいところになっていて、お参りの時には明るい気持ちでお墓に行き、楽しいひとときをご先祖たちの傍らで過ごします。日本の都会にはこうした楽しい雰囲気が微塵もありません。墓場は陰にこもってものすごく、ご先祖との対面は無常を教えるお経のメロディーに寂しくものも悲しいものにされる。 反対に道路は乱雑な交通機関に追い立てられて、道行く人は生きた心地もありません。儒教や仏教の思想を土台とした日本の封建主義は、健全な快楽を追う努力をすら生きがいに罪悪として排斥しました。民主主義東京の建設には、この奪われた楽しさをもう一度私たち都民の手に取り戻すことを、その狙いの一つとして忘れてはならないと思います。太陽のある都へ、この望みだけは世界中のどの都会でもまだ実現されておりません。東京は焼けたのをきっかけに、世界で最初の太陽のある都にできないでしょうか。友愛の都と楽しい都への計画は、先進諸国に追いつくことがなかなか難しいかもしれませんが、太陽のある都への計画だけは、この機会に外国の都会を追い越せないものでもありません。なぜなら、この計画は資材などの問題よりも、ただ人の頭と心、つまりやろうという決心さえあればできる問題だからです。イギリスの法律に、どの家も先にある家の太陽の入るのを邪魔してはならないというのがありました。どの家にも太陽の入る明るくて健康な都の建設、これが我々の三大目標の一つです。第一歩は、工業、商業、住宅などの地域を整理することから始めます。東京都の工業生産高は、昭和5年において全国生産高の 17% を占め、東京都が消費都市から生産都市に転向したことを示しました。本当を言いますと、文化都市または政治都市の狙いと工業都市としての狙いとは両立しないのですが、今や一木一草といえども、生産のために役立てなければならない日本の現状では、東京都からせっかく出来上がっている工業都市としての性格を抹殺することは許されません。荒川、隅田川およびその支流や運河に沿って指定され、水運の便を 100% に活用できるよう計画されています。その代わり、従来の江東地方からは工場の数がずっと減らされ、緑の空地と衛生的な住宅が大きな幅を取ることになります。商店と商店との間に 1,2 軒ずつ下田屋が混ざるようなことも、客にとって不便なことであり、商店街自身から言っても能力の悪いことです。ですから、商業地域に指定されたところでは、住宅や工場のようなものの雑居は極力防止され、いわゆる商店による純粋化が行われます。商業地域の中心は依然銀座です。以前の銀座を知らない人が見たら、ここが焼けたところとは気がつかないほどの復興ぶりです。銀座は今後ますます発展していくでしょうし、新しい東京の国際的なせなり場として、施設に、装飾にますます磨きをかけていかなければなりません。復興銀座に現れた共同建築は、土地や資材の節約の上からも、都市の美観の上からも大いに奨励したいものです。都市における建築や色彩の不揃いは極力避けなければなりませんが、その解決の鍵をこの共同建築が示しております。これは終戦後現れた広告と、乱雑な広告の整理に一役買って出ました。 れば新宿は山手サラリーマン向きの盛り場と言うべきでしょう。こうした盛り場からは路面電車や電信柱は一日も早く取り去りたいものです。中心部と郊外住宅地域との接触面になおいくつかの新興盛り場が発達してきました。すなわち山手環状線に沿って北から王子、池袋、渋谷、五反田、大森、それから江東方面の中心地としての錦糸町などです。郊外の人たちが買い物のためいちいち都心まで出かける手数を省いてくれる、これら第二中心地の発達は歓迎すべき現象と言っていいでしょう。現在の丸の内ビル街を中心に、さらに球場の外堀をめぐって官庁や銀行、会社などのいわゆるビル街が指定されます。二重橋前の広場、外堀の緑、新しくできる公園道路の緑地と移り合うビル街の眺めは、首都の代表部として都市美の限りを尽くし、またこの地区を中心として道路が都の八方に放射されます。工業、商業、交換などの地域の残りは住居地域として指定され、ここでは今までと逆に工場や盛り場的なものが混ざることが防止されます。都心部では狭い土地に多い人口を収容しなければならない関係上、いきもりアパート形式にその解決を求めることになるでしょう。このアパートが住む人たちの休養と健康のため十分な緑地を持たなくてはならないことももちろんですが、またここでは専門家による共同炊事や共同洗濯が行われ、主婦を台所から解放するのに役立ちます、 一般住宅にも必ず一定の空地が設けられなくてはなりません。この空地は空気の汚れを防ぎ、太陽を呼び込むのに役立つと同時に、菜園や花壇となって生活に潤いを与えてくれるでしょう。空地の建物に対する割合は法律をもって決められておりますが、都心部では比較的狭く、郊外に向かうほど広く取るよう決められています。住居地域でも例えば駅付近などを限って、日常生活にギリギリ必要な程度で焦点が認められます。近所の人たちが朝晩のお菜などを買うために、いちいち商業中心地まで出かけなくてはならないようでは、かえって不便だからというわけです。港湾地区、東京湾の岸は港湾地区として指定され、港湾施設以外の設営は禁じられます。逆にこの地帯には港湾施設が強化され、東京都の海の表玄関として恥ずかしからの異様が整えられることになるでしょう。20m、20m、30m、30m、40m、50m、80m、100m の8種類になります。比較のために書き添えてみますと、現在の銀座通りは 25m、 昭和通りは 44m になります。道路は全て緑化され、電柱は地下に埋められます。路面電車や高架電車も全て地下鉄とするのが理想ですが、20年後の東京ではまだそこまでは無理でしょう。今までの歩道のない道路は、車が人の道を通っていたのではなく、人が車の道を無理に通っていたのです。つまりこうした場所では人間のための道が全く考慮されていなかったのです。ですからそこを通る人たちは文字通り居候のように小さくなって、乗り物に気兼ねしながら隅っこの方を歩いていたものでした。これからの道路では今までのように歩道が虐待されていてはなりません。歩道は堂々10m、緑化された我らの道をバスや自転車に脅かされることなく安心して歩けるようにならなくてはなりません。人生ある道路、楽しい都市の建設はまず歩く楽しさを取り戻すことから始めましょう。そして地域の整備と相まって、通勤も買い物も散歩も全てこの緑化された美しい道路を歩いて目的を果たせることが望ましい。都 都内の主な道路は都心の高間地区を中心に丸く取り巻いた8本の環状道路と北方に放射された19本の放射道路とで交通の網目を作ります。5番目の道路では都心部へ向かうのに常に三角形の2辺を歩かされることになって能率が悪く、この放射線と環状線による方が新しい方式とされています。この放射道路は東京都を取り巻いているいわゆる衛星都市に伸び、東京都とこれらの都市との関係をますます密接なものにしていきます。地域が整備され、道路が整備された新しい都市に、いわば仕上げの役割を果たしてくれるものが緑地の設定です。まず環状と放射状の緑の帯を作って、東京都に緑色の網をかぶせ、いくつかの公園、広場、運動場などを結びつけます。この緑地は都市を美しくするのに役立つのはもちろん、都民の健康を増し、火事の時は防火の役を果たし、冬場は東京名物の北風を和らげ、砂ほこりを防ぐなど、その効用には計り知れない大きなものがあります。まず川沿いが緑地化されます。隅田川の両岸や江戸川、石神川の沿岸など合計119万坪が緑地化されます。緑と水との調和はいわゆる三種水明の都を生み出すでありましょう。三種水明のないところ、文化は生まれないと言います。もしそれが事実とすれば、この三種水明性の回復こそ文化都市東京の建設にはまさに欠くべからざる条件と言わなくてはなりますまい。須崎、お台場、大森、鶴川の下流にはそれぞれ海の公園が予定され、東京都の三市水明性は一層その姿を徹底させることになるでしょう。緑の島々を背景に青い海に白い帆のヨットを浮かべ、釣りを楽しむのも遠いことではないでしょう。世界の大都会で海の公園を持たないのは東京だけで、この点いつも観光外人に指摘されるところでありました。三種水明の山、東京都の高台は今まで多くは個人の占有地でした。焼けたのを機会にこの度都が譲り受け、全部公園にする予定です。東京都の見晴らしが民主化されるというわけです。上野、日比谷、芝の公園は拡張され、施設が強化されるでしょう。その他全都にわたって1万坪平均の文化商公園を23箇所、さらに板橋造幣所跡とか大久保富山荘などの元の軍施設の跡を運動場や大動物公園などに転向させる予定です。芝白金の旧幕府火薬廠跡は最近まで御用地になっていましたが、森や林がまだ天然自然の姿のままで、いわゆる天然林の様相を呈しております。こんなところは都内でもここ1箇所なので、子どもたちの自然科学研究の道場に提供したいと思っております。新宿御苑、新宿御苑も都が譲り受けて都民のための公園として一般に開放する予定です。 領地新宿御苑の開放に続いて、さらに球場の一角も都の中央公園として開放されます。二重橋前の広場がすでに開放されたことはご承知の通りですが、さらにその上、旧本丸のあるところ、乾門から坂下門へかけての線以北がそれで、外堀一帯の緑と相まって都心部の緑化に文字通り金城花を加えることになるでしょう。この新しく開放される部分は今まで閉ざされていた全区域の半分近い広さを占めています。一部からは不徹底と非難されながらも、この辺に新しい東京の民主性、文化性がその片鱗を覗かせることになるわけです。大きな困難は土地の問題です。道路をつけるにも、緑地の施設を施すにも、まずそのためにいるものは土地なので、どうにもできない私有地の方がこんなにも多いのです。そしてこの土地所有者たちは、たとえ猫の死体ほどの土地でさえ決して手放そうとはしないのです。土地所有者たちは、たとえ猫の死体ほどの土地でさえ決して手放そうとはしないのです。子孫の期待とが見守っています。土地土地、母なる都東京の乾いたような叫び声に耳を傾けてください。
ということでございました。壮大なあのビデオだったんじゃないかと思うんですけどもね。まあご感想は後で皆さんに伺いたいと思いますが、私前これ前から気がつきましてですね、これはすごいといろんな点でこう思ってるんですけども、まず東京は改造したんですよね。その真っさらに作ったんではなくて改造なんですね。これすごく現実的なことなんです。平城京から平安京に遷都したというんじゃなくて、これ東京を改造していくんですね。これから今我々が必要なことというのはやっぱ改造なんですよ。でポイントがいろいろあったのをお分かりだと思いますが、まずやっぱり理念っていうものが、都市は理念がそこにないといけないんですね。すなわち都市イコール国なんですよ。都市とは国そのものであって、その何で生きてるのか、何を求めて生きてるのかそのものなんですね。都市というのは、都市計画というのは、でこの理念というものはすごく重要なことで、例えばその広場、ヨーロッパで広場さっき出てきましたけども、広場ってのは民主主義の場所なんですよ。 要するに民主国家というのは民主主義ですから広場がいるんですね。城があっちゃいけないわけですね。城があるってことは封建制で、広場があるってことは民主主義なんですよ。まあこれは日本ではちょっとね違いますけども、向こうはそんなことでありますから、常に理念というものでここは来ないといけないんですね。でこの理念を語ることができて初めて都市改造はうまくいくんです。秀吉もですね大阪の町を、大阪城を作るわけですが、実は大阪城というのは本当にあそこに城がポツンとあっただけで、大阪の町は当時の今の堺なんですよね。ですから大阪城は作ったんだけど、まあ、大阪の町を作ってるわけではないんですよ。あそこは城があっただけですから。でやっぱりあれですよね、戦国大名の中ではまず初めにそれをやったのが北条氏ですよね。小田原の北条氏が初めての小田原の町とともにあそこを栄えさせていくんですね。で小田原の町は実は当時はその東国経済の中心なんです。箱根から東の経済の中心が実は小田原なんですね。だから物流なんですよ。もうとにかく物流の拠点にしまして、ですからあそこからこういろいろ陸の道海の道があちこち通じていたんですね。でですからなんて言いますか、まあ、経済都市ですよね。軍事都市というよりも経済都市になっていて、まあ、箱根があるから向こうから攻めてこれないと思ったかもしれませんけども、とにかく東国の中の権力争いをずっとやってましたからとにかくまあそんなことで経済都市で、で江戸になりますとですね、まあ呪術都市であり政治都市であり経済都市であり全部これ入ってきて、まあ理念も、まあ理念という形ではないですけども、やはりその思想というものが中にこう見えてくるわけですね。5番目の目、ソビエトがなんで5番目にしたかって簡単で、一番合理的だからですよね。これは科学的社会主義らしいからですね。これ5番目にするのはね、だから社会主義というのは本当に合理性ということでいきますから建物もなんか画一的にでっかく作っちゃうし、道は5番目にするしですね、余計なものいらないと。あれも理念思想なんですよ。でこれから我々がその何を理念としていくかですね。でこの理念というのは言われて初めて分かるもので、そのもやもやとみんなが思ってるものなんですよ。もやもやと思ってるものに誰かがその言葉をピンと当てると、でその言葉がですね動き出して生きた言葉になっていくわけですね。でこの東京の近代化に、東京の改造においてはですね、3つの目印って言葉が最初出てきたと思いますね。これが理念に相当します。でもこの3つの目印のそのさらに奥の理念があって、それはやっぱり戦争に負けて日本が民主化したってことですね。あと文化という言葉は当時ものすごく流行るんです。とにかく文化なんです。文化という言葉は明治時代戦争中にほとんど使わないんですね。文化なんて言ったらですねぶっ飛ばされちゃうわけになりまして、文化なんてことは全然使わないんです。じゃあ皆さん戦争中は何が大事だったと思います？合理性なんです。実は戦争中というのは満州と同じで、とにかく合理的でなければいけないんです。文化とか古い飲酒というのはですね、これは排斥されるべきなんですよ。でこれはですから例えば経済もですね、卸売商はいらないというわけですね。それはもう何にもしてないというわけですね。それから企業が分かれてる必要はないじゃないかと、統制経済にしたのが一番合理的だから、全部でっかい会社にしたいと、それからその全部中央で計画したいと、地方が独自にやってるより中央でやればいいじゃないか。でこれはですね戦争終わっても続くんです。例えばそのお葬式とか結婚式を簡素にやりましょうと、あれもそうなんですね。非合理的なですね、そんな昔のやり方のお葬式や結婚式じゃねえ、コストかかってしょうがないけどね、時間の無駄だから合理化しましょうと。これが一つの大きなですね、その潮流としてあるんですね。で文化というのはこれではそれに 対峙するものなんです。文化というのは決してその昔に戻るという意味ではなくて、それ合理性で割り切れないものなんですよね。例えば公園を広く取ると、で何に使うんですかって木植えとくんです。意味ないじゃないかっていうのがね昔の発想ですよね。でやっぱそうじゃないのよと、その文化というものが実はこれがすごく大事で、例えばリーダーシップのリーダーシップの話いきますとね、企業の経営者は結局何やってるんですか、企業のリーダーは会社で何やってるんですか。お金が毎日出入りする、商品が出入りする、人も出入りする。でそれは会社が動いてるっていうだけの話だよ。じゃあその時間をかけて、じゃあそういうこと毎日やりながら結局会社何してるの それは一つの文化を作ってるんですよね。企業の中の文化を作り、それからその企業の外の文化を作ってるんですよ。それは衣食住を作ることであるし、それから人の気持ちの世界を作ることでもあるんですね。だから政治も結局最後は文化を作ることに行き着くんです。文化というのはですね、法律によらずして、その七面倒くさい理論に七面倒くさい理論によらずして人々が動いていくための、そして安心するための何かなんですよ。文化というのはもう本当にその言葉にならない形で定着していきますから、文化が動いていったら法律が何にも言わなくたってみんなゴミを捨てなくなるし、あるいはなんかちゃんと自然に勉強するようになるし、で生き生き働くようになるんですね。なんか政治というのは初めの段階はね、いろいろその、まあ、法律作ったり切った張ったやるんですけども、まあそれは最終的に文化という形で、政治家がなんか声枯らさなくてもですね、みんなが動いていくようにするのが一番大事なんです。でそれを体現するのが都市なんです。田舎に住んでると、昔であればですね、古い農村に住んでると人間関係も始まってですね、それ意思決定からですね、生活習慣まで全部ですね、古い印象に入ってた。でだからもうそこにいると、今では談合は当たり前だしね、なんかね、人の命もどうなるかわからないの世界がそこにはあって、仕事もなんか新しいことをやろうとしないしですね、もうその都市、その田舎の町にいること自身がですね、もう実は時代遅れなんですよ。町のその町の景観そのものだけではなくて、町に住んでいること自身がもう世の中から遅れてるっていうことになっちゃうわけですね。でそれは別に町に特別な法律あるわけないし、日本中同じ法律なんだけども、この文化が違うんですよ。この文化が古いから、その前に一回ないわけね。で都市に新しい文化ができると、その文化に染まればですね、どんな田舎から来た人でもですね、その文化に染まることによって、まあ当時で言えば近代化ですね、近代化に向けて、まあどんどん前に行けるわけですよね。文化ってそういう力を実は持ってるんです。で今の場合で言いますとですね、その、まあ、当時は民主化と文化で、まあ、大体これ行き渡ったと思うんですよね。で、ですから日本はその世界で一番ですね、間違いきれいだと言いますが、これ文化のことなんです。まさにその、なんていう言葉で表現していいか、それはいろんな表現の仕方があるんでしょうが、これ文化が行き渡ってるから、法律とかなんか言わないでも、まあ、静かにこれを、が動いていくんですね。で、串道夫先生なんかはマクロビオティックの、実はその最大の要因はですね、食べるもんだっておっしゃるんですね。食べるもんが実は文化決めてるから、食べるもん変わると文化良くなるんだよと、串先生は前から言っておられますけど。まあそれはちょっと置いといてですね。で、ここでその我々がその何をまず考えて理念として置くかなんですけども、あの映画でもう一つ見てて面白かったのは、こうあるべきだと。目印はこうで、計画こうだった時に、その絵としてですね、こんな風になったらいいっていうのが出てきた同時に、部分的にこんなのがいいって映像が出てきたのを覚えてます？例えばどっかのこの街の一角とかですね、どっかの公園の一角とか、あれはどういうことかというと、未来を先取りした部分が実は雛形で、すでに足元にあるんです。これは実はですね、本当に面白いことで、過去現在未来だったときに、まあ、今我々現在にいますとですね、この過去はよく見えるわけね。でもさ、未来は見えないと思うんですよね。違うんですよね。未来って実は見えていて、それはイメージで見えてる分それあるんですけど、そうでなくて、なんかね、未来を指し示す何かがね、点線のように実はあるんですよ。それはもう我々のこの現在の中にあるんです。で気がつかないだけで、その点線のような、なんかちょっとそこだけこう見えてる、そこをつないでいった時に、それ未来になるんですよね。ですからあの映画に出てきたいくつかのね、まあ、最後のところはあの駅前ロータリーをなんか直してるところですよね、区画整理して、あとその皇居前広場の、あれ皇居前広場ですね、あの歩道ですよね、ああいうのがさ、どっかにこうあるわけですね。でもほとんどの東京の街は当時あんなもんないわけですよ。それからあの集合住宅もそうですね、ほとんどああいうのはないわけです。あるいは銀座のあの共同店舗ですね、今でもちょっと残ってますけども、あれほとんどないわけです。でもその部分に未来があるんですよ。
未来が。で、その未来がこれで、その、これが我々の求める未来なんだという、その理念の裏付けがあると、みんな同じものを作り出すんですよ、似たようなものを。あっちでこんなもの作る、じゃあ俺もこんなもの作ってみよう。で、こんなもの作ろうと。で、その、だんだん良くなっていくわけですね。その最初なんか作るとですね、次作るときにこれよりもうちょっといいもの作ろうと思って、でその次にさらにもっといいもの作ろうと思いますから、これあの自然にですね、良くなっていくんですよ。でも一番元っていうのが、実は図らずもあるんですね。ですから我々はですね、例えばこれ絵巻物をやりましたけども、この絵巻物の多くはですね、すでに今あることなんです、これ。すでにやってんですよ、誰かが。だから絵巻物に載ってるわけで、こういうものをつなげてって、それを裏にする理念があったときに、それみんなが共感したときに、これがぐーんと進んでいくんです。ですから都市計画とか、まあ国づくりというのはですね、その、口頭無形になんかやってもなかなかうまくいかないんですけども、足元見て、足元でみんなが何やってんのと、これよーく見たときに、そこ21世紀の片鱗みたいなのが見えてくるとですね、あ、未来の片鱗みたいなのが見えてくると、それをつなぐストーリー考えていくんですよ。なんでね、畑をみんなやるのかなとかですね、なんでそのね、そのお年寄りがですね、そのボランティアを熱心にやるのかなとかね、なんで子供さんが例えばこんな川遊びやってるのかね、これそのなんでやってんのってのをこうつないでいくと、そこにね共通の考え方が見えてきたりするわけですよ。それがそのロハスってのそうですね、ロハスっていうのはその共通の考え方が見えてくるわけです。そうするともう、ですから私はもう十数年前からもうこれはロハスだと思ってたんです。ロハスという言葉ができる前からね、もうさ観光と農業で、で教育も改まっていくとアナログだと、まあ、思ってまして、それはだからなんか特別なんかその特別なことを考えたわけではなくて、ここを見てるとね、こう小さなものがあるわけですよ。ですから都市計画を作るときというのは、そのまあ国づくりっていうのはですね、こうやってまずリーダーの一番最初のやるべきポイントっていうのは、その次の理念をこうピシッと出すことなんだけども、この理念っていうのは言葉にならないもやもやとしたもんですから、そのよーく見ていくと、もうそれらしきものがありますから世の中に、これをいかにつなげていくかですね。でね、ここは非常にねその面白いポイントで、例えば当時ですね、この映画に全く出てきませんけども、進駐軍来てるわけですね。ジャズとかですね、英語の文化も当然入ってくるわけですよ。国際化っていうのもものすごく実は戦後進んでいくんですね。でもその点については貨物の国際化については言ってましたけども、人の国際化についてはほとんど言ってませんよね。これがねまた一つ文明の面白いところなんです。文明というのは見るところと見ないところがあるんです。見るところと見ないところがあるのは文明の非常に面白いところで、そのなんと言うんでしょうかね、例えば富士山って言うと綺麗でしょ。富士山イコール綺麗だから、富士山のね崩れて汚いところはみんな見ようとしないんですよ。そうでしょ。ただ芸者って言ったらですね、まあ綺麗だけど、職業はって売春婦だからさ、売春している姿とかさ、みんなあまりイメージしないわけでしょ。文明って実はねそういうものなんです。実はこの悲惨なところっていうのはこうあっても見ようとしないものなんですね、みんな。だから例えばですね、黄金のアメリカの60年代50年代っていうけども、人によっちゃ大変な差別の時代なんですよ、あそこ。とにかく女性差別とかですね、黒人の差別とかあってね、人にとってみれば大変な暗黒時代なんです。でもやっぱそれ黄金の時代と言ってるでしょ。あれはやっぱりですね、文明の見てない部分なんです。実はこれは面白い話がありましてね、浮世絵がそうなんですよ。浮世絵には汚い東京が出てこないんです。あれ貧民街が出てこないんです。あれ浮世絵には貧民街昔からあるんですが出てこないんです。で、誰も描かなかった貧民街を貧民街だって言って絵を描いた人がいるんです。それが明治時代の人なんです。明治になると、東京の貧民窟だったかな、だからそんな本が出まして、その貧民街のことをルポルタージュやった本が出てくるんです。で、ですからそんな形でその我々こう街を見るときにね、全部見て穴探ししてもね、これはね文明じゃないんですよ。実はそのだんだん治っていくべきポイントっていうのが あって、ですから全部こう綺麗に直しちゃおうと思うとね、まあ、ダメなんですよ。文明のエネルギーにならないんです。それ文明ってのは本当不思議なもので、こうなんか前に進む部分があるから 後ろがだんだん綺麗になっていっている部分なんですよ。これは役所の考え方と全く違うところで、役所の考え方は平等にありますから、ここもこれならあっちもあれ、そっちもそれでしょ。だから全地域同時に同じやり方でやらなきゃダメだって言うんだけど、これ文明でそういうの作れないんですよ。文明っていうのは本当にそのみんなのエネルギーを結集させて渦を作っていくようなことだから、まず先端的にいい部分を作るんですよ。いい部分を。でそれやるときには問題もね、いちいち言い出さないんですよ。問題は後から解決するんですよ。だから文明には必ず問題がついてるんです。どんな文明にも必ず問題がくっついてるんです。でその問題を今度直す過程でその次の文明が生まれるんです。文明のバージョンアップが行われていくんです。ですから文明というのは、あの都市計画というのは、そのそういうなんて言いますかね、未来に向けて改造するっていうことを含めた上での動的なもの、動きのあるものなんですね、あれ。だからこれで最後だよなんていうようなことを作ろうと思うからみんな失敗するんです。問題を抱えてながら文明は育っていくんです。でその問題が問題となってきたら直せばいいんですね。でその時にやっぱすごい街というのは同じ都市計画の中でバージョンアップができるんです。まさに東京がそうなんです。これは本当にすごい街で、江戸時代もですね、明治大正昭和現在に至るまでここにバージョンアップができてるんですよ。まさにですから今日ね、あのビデオで見た人と車がですね、電車がその同じ道の上でひしめいてるっていうのは、あれはその例えば明治時代なんか言ったらですね、電車が通ったことはすごいことなんですね。素晴らしいことなんですよ。人は当然よくるべきになりまして、荷車はですねどっか行くべきなんですね。ところがまああの時代になりますとですね、もう厄介者になってくるわけ、電車がね。あれ東京ではですね、地下鉄を作ろうっていう話は大正の初めの都市計画も出てくるんですよ。大正2年か3年に作られた東京市の都市計画に路面電車をですね、地下鉄にしようという計画が出てて、しかもその地下鉄はですね、郊外電車、山手線の外側の私鉄とですね、相互乗り入れするという計画ができてるんですよ。もうですからびっくりしますよ、あれ。私読んだことあるんですよね。ですからもうそうやってですね、大正の頃になりますとですね、それまでのね、文明開化の時代で文明って言ったものがね、問題点が出てくるね。で、やっぱり東京のすごいところは、じゃあもうこんなね、古い東京の街はダメだっつんで、放棄しないでも、じゃあ穴掘ってですね、地下鉄通そうで通っちゃうわけね。それでもちゃんと動くんですよ。ですからやっぱこう一番最初の都市計画がすごいとですね、実はこれはものすごくて、そういう意味で言ったら我々はね、一つ考えるべきことは、昔から続いてる都市計画っていうのは、あんまバカにしない方がいいよってことなんですね。どういうわけだか長く続いてる都市計画というのは決してバカにしてはいけなくて、そこにですね、やっぱ何か秘密があるんですよね。よくわからない秘密が。だからここで我々が21世紀化しようって言った時にね、その全部作り直そうという発想でやって、それで何か作ってもいいんです、ね、あるところがですね、21世紀のタウン でそういうのはやっぱり必要だと思うんですよ。それは私は毎回言うと総合特区で、実際にですね、展示場を作ることはすごく大事だと思うんですね。さっきのこのビデオに出てきた雛形みたいなもの、ここでこんなのありますよって見本市みたいな、そういうことすごく大事で、でも実際に日本全体を変えていこうと思ったら、それは雛形でやって変えるときは改造になってくるんですよ。これ全部改造だから、日本の都市の改造ですから、まあある程度都市計画の骨格を生かしながら変えていくんでね、さっき見たようにここは何が得意だとか、この地域にはどんな特徴があるんだとか、それよーく見てですね、言ってみれば割り振りをしていくわけですよ。いや、ここにどんな役割を与えようかな、ここにどんなことをさせていこうかな、これが都市計画ですよね、一番基本的な。ですからそこの部分っていうのはもうなんていうのかな、ものすごくやっぱり幅広い勉強とですね、やっぱり未来に対する思いっていうのと、だからそもそも文明ってどんなものかっていうことに対して事前によく学んでおくっていうことがすごく必要なことですね。でその都市計画がですね、続くか続かないかっていうのはこれ面白いんですね。さっき申し上げましたように、そのソビエトの都市計画っていうのは、まあ5番の目になってるんですが、ああいうのはなかなかですね続かないんですよ。ですからソビエトでもゴーストタウンになったとこたくさんありますよね。アメリカもそうですね、ゴーストタウンになったとこたくさんあるんですね。でその必ずしも都市計画だけが悪いとは言いませんけども、やはりその都市計画の中には経済や生活の計画も全部入ってきますから、やっぱりゴーストタウンになっちゃったっていうことは何か問題なんですね。何か問題で未来に続くエネルギーを持ってなかったってことなんですね。 で、まあそういうことを考えるとですね、やはりこの経済の動向だとか人口の動向だとか、これから世界の中で日本は何やって飯を食うとか、この地域でどうやって飯を食うとかいう、そういう経済計画っていうのと、これちゃんと合わせていかないとダメなんですよ。炭鉱町みたいにですね、日本でも炭鉱町はゴーストタウンになっちゃうわけですけども、あの炭鉱の衰退等の町もなくなっちゃうわけですよね。で、もしそうであるならば、もう本当にそういうもんだと。ね、炭鉱なくなったらなくなんだよっていう程度でやるしかないわけですよね。その辺の頭の切り替えは必要で、その都市、そこに人が住んでるってことの意味をどうするかですよね。今で言えばまたそういう問題になってるのが、あの、団地ですよね。当時ありましたが、団地はですね、非常にいいもんなんですよね。今困っちゃってるわけね、老朽化して。だからああいうのはですね、はっきり言って、安易な都市計画なんですよ。団地の安易な都市計画で。で、これを改造できたら、あれは立派な 都市だと、あとは言われるようになるんです。だからその、あの団地をですね、その次の世代も住めるように、これ上手に改造することに成功したら、あれは立派な都市計画だと言われるんです。で、それ失敗したら、あれは悪い都市計画だと言われるわけですね。だから文明は常にですね、だって改造して改造して、街も改造して改造できなくなって、人が逃げちゃったら終わりですから、まあ、その求心力をですね、持ち続けるように、まあ普段から努力するっていうことが何よりも大事だと私はこう見てて思うんですね。そして、あれ見てて思う、もう一つ感じるのは、継ぎはぎはダメだってことですね。この考え方とあの考え方とこの考え方と、足して3で割ろうっていうのは、それはダメなんですね。あれ全部ですね、まあ、もちろんその、案を作るときにいろんな考え方が入ってきたんでしょうけども、基本的には一人の人がざっと書いたんですよ。なわちね、ここはアメリカ式、ここはフランス式とかさ、そういうふうにやってないんですよ。全部統一的に、ビシッと理念から計画まで作ってるんですね。これはすごく大事なことなんですよ。これをやらないとですね、必ず、その全体機能しなくなるんですね。あのさっきのですね旧満州でやったですね旧市街と新市街をですねくっつけるなんてのね、新市街作るっていうのも結局別にやるとですね最後までこれくっつかないんですよ。でネックになっていつも残るわけですね。どこでもそうなんですよ。旧市街があって新市街で、だから今なんか日本も国内もそうでしょ。中心市街地がどんどん衰退しちゃって周りが広がっちゃってね、くっつかないわけですよ。これこういうことになってくるんです。ですからその安易にですね継ぎはぎするとですね、都市はね誠にもって使いにくいものになるんで、そんなことするんじゃなくて、多少手間かかるかもしれないけども、今の都市計画の中で何ができるんだろうというふうにですね粘って考えることが中長期的にはすごく有効ですよね。でそれをやるときにやたらにですね足して2で割り3で割りはしないこと、やっぱり一つの理念考え方のもとに統一的にやるってことですね。だから一番初めの理念とか統一的な考え方がいかに大事かってことです。ここが安易に やられちゃうと、もううまくいかないんですよ。やったってやったってくっつかないし、バラバラのままなんですね。まあそれはすごく感じます。それからさらにですね、例えばあの中でこれからその団地では共同炊事と共同選択で女性を楽にしようって書いてありましたね。実際に共同炊事共同選択ってものはないけども、食堂がたくさんできて、それからクリーニング屋さんたくさんできて、結果的に女性は楽になりましたよね。家事から解放されたじゃないですか。ですからね、都市計画というのは実はその担い手はいろんな人をやってくれるってことなんですよ。これも面白いところで、商業地区と指定した場合に別にそれ役人が店開くわけじゃないわけですね。誰かがそこで店やるわけですよ。共同炊事といったときに別になんかそのなんとか組合ができてそこで炊事するわけじゃないんだね。やっぱその誰か食堂やる人が出てくればそれでその機能を果たすわけですよ。都市計画っていうのはこんな感じで、そのなんつうのかな、舞台を用意するんですね。その舞台を用意して、その舞台の機能を決めておくんですよ。舞台のその機能を、そうするとその中で俳優さんが出てくるわけよね。これがそのみんなにとってみるとチャンスと思えるわけです。仕事する人にとってみると、ああそこでなんか食堂を開けばなんかねえ儲かりそうだよと、なんか食堂の場所があるよと、じゃあ店に置いてみようかとか言ってさ、ねえみんなそこにこう行きますから。だから都市計画っていうのは もう全部どこに何を入れるか決めて、それでこのみんなの合意を得てやるっていうよりも、むしろそうではなくて、なんか初めはですね、一体これ何をするんだというぐらいのところから、なんか俺もやればうまくいきそうだという人たちが出てきて、でそこにこうなんか仕事が始まってた時に、なんか当初想定したような街ができる、こんな風にやるもんなんですよね。だから行政の手続きとはちょっとだいぶ違うんですよね。本来の都市計画というのは、行政の手続きはここに何を建てます、誰を建てます、誰に管理させていくことでしょ。都市計画は基本はそういうもんじゃないですよね。基本はなんかもっとなんつうのかな、未来の予想が半分で、でもう半分はですね、まあなんていうのかな、諸場割りですよね。場所割りですよね。であとはだから自由にやってごらんと。だからみんなが自由にやってどうなるかまで予見しなきゃいけないんですよ。みんなが自由にやってどうなるか、でそれがなんかおかしくならないように規制は一応かけておくわけね。広告の規制だとか日照の規制だとかですね。ですからこの辺はものすごくですね、頭使う部分ですよね。猛烈に頭使わないとまずい部分で、世の中のことをよく知ってなきゃいけないし、だから技術的なことを知ってなきゃいけないし、ですからその辺はまさに英知を結集する部分なんですよ。都市を改造して実際にこう作っていくっていうのはね、まあ、ですからやっぱりね、国を挙げての仕事だっていうことはよくわかると思います。まあ、あとですね、まあいろいろ見ていけば あると思うんですけども、まあ、とにかくそんな感じでですね、これから我々は全部作っていかなきゃいけません。それからロハスっていう言葉もですね、まあ最近の言葉でありますが、さっき見てきたように景観を重視するとか、その堤防にですね、花を植えるとかですね、木を植えるとか、ああいうのも当然あるわけですね。実は日本でああいう景観を重視するっていうのはもう戦前にやってるんですよ。昭和5年6年がものすごい不景気でしたね。あそこで実は今回の安倍内閣と同じようにものすごい公共事業やるんですよ。ものすごい公共事業実はやるんです、あの時に。でその時にですね、実は面白くて、その失業者だらけですから、失業者をなるべく吸収するために機械を使わないでなるべくやるっていう話なんですね。で、あの昭和5、6年から始まる公共事業は全部国の直轄事業でやるんですから、地方にやらせないんです。全部国の内務省の直轄事業でやるんです。で、やり方も広報も指定するんです。で、それはまずその広報としてなるべく多くの労働者を使う広報、2つ目はその労働者の割り振りを国がやるんです。悲惨な村から先に、ね、人は呼んでくるんです。悲惨な村により多くの仕事を割り当てるんですね。そして景観の重視なんです。景観を考えたその建物を作るんです。これはその前のね、まさにアメリカでもそうですね、世界大恐慌の時に景観ということが当時出てくるんで、日本もそうなんです。ですからこのロハスっていうのも実は相当前からありまして、田園都市なんて言葉はですね、もうイギリスのジェントルマンの時代からあるわけですね。ですから、まあなんかね、21世紀というのもですね、言ってみれば、本当のことを言うと、これ人類の理想そのものなんですよ。人類の理想そのもので、その中で近代化の悪い部分が、いよいよ、ね、もうこれを取ってもいいかなっていう段階になってきたんですよ。こっからなんか全く新しいものっていうよりも、ずっと人間が理想としてきたものの中で、それでもなかなか理想に行き着かないで、文明の影の部分ね、近代化文明の影の部分っていうのがあって、これでそのまあ環境の汚染とかですね、まあ人々のね暮らしにくさとかですね、戦争とかいろんな問題があった。でもこれが大体なんか決着つきそうだよってことになって、これを取ってくるとですね、まあこういう本物の21世紀になってくるんですよ。新しい文明の形になってくるわけですね。ですからまあそうやって未来もですね、過去からつながってきているのもすごく多いですから、歴史観を持ってみるとですね、大体未来も見えてくるということなんですね。なんかその、すごく難しいことのようにですね、私、難しいことを喋ってるにお伺いかもしれませんけど、難しいことではなくて、その、もともとこういうもんなんです。で、こういうのは距離感の問題です。あんまりですね、細かく見すぎても見えないし、あんまり大雑把見てても見えないし、なんかこう適度な距離感でものを見るんです。さっきのですから映画ぐらいの距離感が一番いいんですね。例えば渋谷はだいたいこんな感じ、錦糸町はこんな感じ、球場前はこんな感じ、これぐらいのね目線で見てってどうするかっていうといいわけですね。あんまり怖く見て、これ誰の辞書で、これ誰の辞書で、こいつ売るとか売らないとか始まるでしょ。で遠く見ればもう東京全体もいいやとか話になっちゃうわけで、もうあれぐらいの目線でこう見るわけですね。
それで今回一つものすごいチャンスなんですよ。
実はその昭和20年よりももっと大きなチャンスがあって、これ土地みんな手放していますよ。これその当時ね、もう猫の下に土地も譲らんって、これみんな譲ってきますよ。これだってもう商売もできないし、で実際にこのね高齢化した人っていうのは家ももうね継ぐ人いないでしょ。今だからすごいんですよ、子供さんがいない高齢者がどんどん増えていて、継承する人いないんですよ。あれ家のも不動産なんか、もう山林は完全にそうですよね。山林はもうだから地主がいるようないないような世界でしょう。地方としてもどんどん歯抜けになっていて、あれ私前から思ってんだけど、不動産の権利放棄を認めたらいいと思うんです。権利放棄を認めればあと管理しなくていいよと、ここで税金を払わないでいいよと、だからどんどん土地集まるよあれ。でそこを集めちゃって、でなんかいい土地なんかさね、もっと縄文時代の人が住んでた高台なんかにさ家建てればさ十分じゃないですか。私ね行けると思うんですよ。難しくなくて、どうせほらそんなところっていうのは税金もほとんど入ってこないんだよね。あれね、え地主いるねいないところで入ってこないし、どっかでですねもう権利放棄認めますよとね、どんどん集まってくると思うんだよね。そうすると実はその都市の改造すごくやりやすくて、これで結構なんか進むんじゃないかと思うんですよね。それからこの21世紀化なんですけども、やっぱ安倍政権はすごい協力してくれてると思うんですよね。どうしてかって円安に持っていっちゃったでしょ。ボーンと物価上がり出しますから、これは大変なんですよ。みんな騒ぎ出すんですよ。その生活防衛って話になるわけ。輸入品に頼れない生活防衛って話になるから、もう絵巻物の世界そのものが広がってきますよ。この絵巻物の世界これでやんないからみんな生きていけないもの。だって雇用は増えないわけでしょ。雇用は増えないし、輸入物価ドンと上がっちゃうんだから、もうみんな飯食えなくなりますから、生活できなくなるから、結果的に生活防衛でこの絵巻物の世界が広がってくるわけよね。とこれはまさに21世紀化が始まってくるわけですよ。私前から思ってたんですよ。円高が続いてる限り輸入は減らないよね。そうするとさ、地産地消って広がらないのよ。やっぱ安いものどんどん入ってきちゃうもの。製造業のもんだってね、それから食料品だってですね、やっぱりそれは材木もそうだね。材木だってさ、でこれは円高続いてる限り大変だと正直思ってたわけ。でもさ、安倍氏がさああやってドーンと遠征しちゃったらさ、これでそれ止まりますよ。輸入は止まるよ。これ買えなくなるからさ、そうすると今度国内に目が向くんだよね。どう21世紀的になってくるわけですよね。いやですからこんな感じでですね、実はその歴史というのは本当にこの図らずもみんなこう動かしていくんですよ。だから歴史の流れを読むってのはすごく面白いことで、誰もですね21世紀化しようと思ってね、あんなボコスカ遠征してるわけじゃないと思うんだね。安倍内閣もそんなこと考えてるのは一人もいないと思うよ。でもね、そこが天のシナリオってやつなんです。図らずもやるわけね。そうなってくるわけですよ。ですから今年はもうあの円安見てて、昨日89円だし、あこれいいと思ったのは、21世紀型生活防衛なんて言ってさ、 NSP でさね、生活防衛の知恵を皆さんで学びましょうなんて、これはね今年受けるななんてずっと思ってたんですけどね。輸入代替ですよ。めちゃくちゃ高い輸入品を買わないでいいためにと、あるいはねこういう状況で安いもの買うと中国産の何入ってるか分かんないものをね食わなきゃならんと、まあ、それはちょっと表にいるかどうかともかくですね、まあそんなことで生活防衛なんですよ。物価上昇イコール生活防衛だから、まあそれが21世紀化につながるわけですよね。まあそんな風にいきますからね、これものすごい勢いで動くんじゃないかと思うんですよね。まあとりあえずこれが全体像でございまして、で午後はですね、ちょっとお食事いただいた後はですね、まあもう少し具体的にじゃあリーダーのですね、その行動についてどうすべきかということについて、まあちょっとまとめた話をですねしていこうかなと思うんですが、よろしいでしょうか。はい、じゃあちょっと午前中はこれで終わりにしましょう。どうもお疲れ様でございました。
はい、では1時から、
はい、
ね、
はい、
お願いします。